皆さんは12年に一度午年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典。湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。それでは今月は鹿島神宮文化研究所上席研究員でいらっしゃいます林圭一さんとともにお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先月1月もご担当いただきまして、先月は歴史的に大変有名な方々をご紹介最後にしていただきまして、確か源頼朝のご紹介で終わったかなと思います。他にもこの武の神様、勝負の神様いらっしゃるかと思いますので、他の偉人についてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、徳川家康公と秀忠公と大変ゆかりが深い神社です。
はい、
現在の奥宮は初代将軍の家康公、
はい、
それから本殿、仮殿、楼門は二代秀忠公のご寄進によるものです。
うん、
関ヶ原の戦勝のお礼に本宮として家康公が奉納したのが現在の奥宮でした。
はい、
それから間もなく今度は息子の秀忠公が新しい社殿を奉納してくださいました。
はあ、そうだったんですね。関ヶ原の戦いは1600年ですよね。
はい、
そして徳川家康が幕府を開いたのが1603年ということですので、
はい、
その時代に奥の宮が奉納されたということなんですね。
はい、現在の奥の宮が、
はい、
本殿本宮として、奉納されたということですね。
あ、はい、そういうことだったんですね。徳川家康公との関わりがあるということもすごいことですね。
そうですよねあまり知られているかどうかちょっと心配なんですけれども、これを機会にぜひ知っていただきたいところです。
はい、わかりました。ぜひ皆さん奥の宮、どうしても楼門入られて本殿でお参りをして帰られる方多いと思うんですけれども、
はい、
ずっと奥参道を進んでいただいて奥の宮まで足を運んでいただければなというふうに感じました。はい、さあ歴史上の人物、他にはどのような方がいらっしゃいますか。例えば女性とかはいないんでしょうか。
あ、はい、いらっしゃいます。
あ、嬉しいですね。
はい、藤原の医師という方です。
はい、
こちらは藤原の道長の娘さんですね。
はい、うん、はい、
平安時代の中頃にですね、後一条天皇の中宮になられた方です。それでかの有名な望月の歌が読まれたのは、まさにこの方が中宮になられたお祝いの席だったと言われています。その藤原の医師が子宝を祈願して鹿島神宮に奉納した水晶が宝物として、
はい、
宝物として残っています。
あ、そうなんですね。
はい、
子宝を祈願して鹿島神宮に水晶を奉納された、
はい、
今日も鹿島神宮にお邪魔した時に境内で小さなね赤ちゃんをこう抱っこした初参りをしてらっしゃる家族に出会いましたけれども、私も自分の娘が犬の日に、
はい、
安産をね祈願してこちらでご祈祷をしていただいたり、孫の初参りもこちらでご祈祷していただいたりということがありますけれども、藤原医師、
はい、
この方がね携わっていたというのもびっくりしました。それから鹿島神宮の話を伺うと、藤原っていう姓がよく登場してきます。
はい、
このあたりの関わりはどうなんでしょうか。
はい、鹿島神宮は藤原氏と、
はい、
そしてその氏神をお祭りする春日大社とも大変深いつながりがあります。
はい、
春日大社の第一殿には、竹三日土の狼、つまり鹿島の神様が祀られています。
はい、
鹿島の狼様は西暦767年に、
はい、
鹿に乗って奈良まで移動された。 という説話が残されています。
うん、
そしてその1年後に春日の地にご到着されて、春日大社のご本殿が造営されました。で現在も、両者とも鹿を神のお使いとして大事にしていますね。
はい、はい、
それでこうした今お話しした鹿島の神様の鹿島立ちというのは西暦767年、のことでした。
はい、
はい、FM 鹿島さんとも大変にゆかりのある数字ですので豆知識として覚えておいていただければ幸いです。
は
い、
そうですね、これ、はい、林先生教えてくださってありがとうございます。びっくりいたしました。767年鹿島たち、
はい、
FM 鹿島のラジオの周波数は 76.7MHz ということで同じ数字なんですね。はい、わあ、そしてこの鹿、鹿島の鹿が奈良に行ってそこに根付いたってことですよね。
そうかもしれません。
かもしれませんか。
科学的な証拠がまだはっきりとしたものはないのですが、
はい、
こういう伝承から、想像をできるのは、まあ、一つそういうことがあるのではないかと思われます。
そうですね、私はもうとにかく鹿島の鹿が奈良に根付いたとも信じておりまして、
はいはい、
おつけばする鹿っていうね、はい、そういう昔話などもね、はい、出来上がっていて、
はい、
何度も聞かせていただきました。
はい、
はい、藤原氏のつながりありました。鹿島の大神様は武の神様、勝負の神様として有名なわけなんですが、今回お話しいただいた以外に知られているご神徳というのはあるんでしょうか。
はい、ございます。一つ挙げますと、はい、安産の神様です。
はい、
先ほど藤原道長の娘の石は子宝祈願に水晶を奉納したとお話ししました、
はい、
通り、安産の神様としても信仰されていたことは民間信仰からも伺えます。
うん、
はい、茨城県内にかつて、まあ、集落の女性が集まって安産を祈願する行事、小安講という行事がございました。
はい、
そこで使われたお守りなんですが、これは岡島様と呼ばれていたという例があります。
はい、岡島様ですね。
はい、これは鹿島の神様のことと考えていいのではないかと思うのですが、
はい、
鹿島には明治時代まで物意味様という女性の位の高い神職さんがいらっしゃいました。
はい、
その物意味様から受けるお守りが安産の願いを叶えてくれるお守りとして広く普及していたようです。でまた以上とは別の説話になりますけれども、神宮皇后のお使いになった腹帯が鹿島神宮に納められているという言い伝えも残っています。
はい、驚きですね。
はい、でこれは江戸時代の鹿島氏という本に、書いてございまして、その帯が入った箱は締めを引いて昔から開けたことがないというふうに記されております。こうしたところからいつしか安産の神様としてのご神徳も有名になっていったのではないかと考えられます。
はい、締めを引いていて昔から開けたことがない、現在も開けたことがないということですね。
そうですね、
それはもういつの時代になっても開かれることはないでしょうね。
はい、
他にあれば最後にお願いします。
はい、以上の他では陸上水上問わず広く交通の神様としての信仰が有名です。
はい、
これは御船祭りとも深く関わるところです。香取の神様とともに鹿島の神様は内海を守護する神様でした。
はい、
門出や旅立ちを意味する鹿島立ちという言葉の発祥の地がまさにこの鹿島神宮なわけですが、これもまた旅や人生など広く私たちの道行きを守護してくれる鹿島の大神様のご神徳から広まった言葉だと想像することができます。
はい、本当に素晴らしいご神徳があるということを今日は前回に引き続き教えていただきました。
はい、
今年始まってまだ2月の半ばなんですけどね、なんか改めてまた体に芯が一本通ったようなね感じがいたしました。はい、来月3月には斎藤祭も行われますので、ぜひ皆さん斎藤祭にも足をお運びいただきたいと思います。今日は 鹿島神宮文化研究所上席研究員の林啓士さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島神宮アワー、このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。